もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫とは再婚なんですけど、
はい、
数年前に夫にいろんな裏切りを受けたんですね。
はい、
それで一回は離婚話があったんですけど、
はい、
主人が心入れ替えて、これからは真面目にやるっていうふうに言ってくれたので、
はい、
現在に至ってるわけなんですけど、
はい、
私が夫を信じようとか思って、
で
今は真面目にやってくれてると思うんですけど、行動とか見てて、
はい、
私がその過去のことを思い出さない日はこう日々なんていうか普通に穏やかに暮れていくんですけど、それをあの主人がどうしてももうやっぱり許せないっていう風で、あと3年経つとも主人が完全退職するんですね。
はい、
でその時に一緒にこの人と朝から晩まで暮らせるかなって思った時に自信がなくて、でまたこの間主人にちらっと言ったんですね。
はい、
過去本当にいろんな裏切りしたよねって私に、で私がそれをやっぱりきれいに忘れることはできないって、だからあなたが完全退職したら私は一緒にやっていくのか、別れるのかはまだわからないからそのつもりでいてねっていうことは、まあ、言ったんですけど、
はい、
だからあの私が今日ご相談に乗っていただきたかったのは、
はい、
もう数年も前のことなのに、本当にもう完全まではいかないんですけど何とも思わないで憎しみ、そういうのがなく穏やかに過ごせる日と主人の姿を見てると、もう本当によくあるだけの裏切り私にやったよねって、もう嫌だ嫌だって思う日が交互に来るんですよ、私の、
はい、
だからそういうのをどういうふうにしたらいいのかよく私自身がもう分からなくなってしまう時がありまして、
はい、まずあなたおいくつ？
58歳です。
58歳、
はい、
ご主人はおいくつ？
60です。
60歳、
はい、
お子さんいらっしゃいますか？
子供はいません。
あ、お子さんいらっしゃらない。
はい、
再婚だっておっしゃいましたよね。
私は再婚で、主人は初婚です。
なるほど、
はい、
そうするとあなたは前の方とご結婚されて何年ぐらいいらしたの？
20年ぐらいいました。
あ、20年。
はい、
そちらもお子さんはいらっしゃらないの？
いなかったんです。
あ、いらっしゃらない。
はい、
ちなみに前のご主人は、あなたと何歳違いぐらい？
3つでした。
3歳違い。
はい、
そうすると今のご主人と大してこう年齢的には変わらないわけね。
変わらないです。
離婚原因は何だったんですか？
浮気です。主人の
前夫さんの浮気ね。
はい、はいはい、
そうするとあなたもう58歳でしょ今。
はい、
で20年結婚されてて別れられたということは、はい、今のご主人と結婚なさったのは何歳の時？
8年前です。
8年前に結婚された。
はい、
そしてその8年前に結婚されたその8年間の間に、
はい、
いろいろ裏切りがあったっておっしゃったけど、これやっぱり浮気の話？
浮気もありました。
あ、浮気だけじゃないの？
はい、サラ金にも借りてました。日曜日に私に仕事って言って出かけて、
はい、
パチンコをしてたみたいでした。
なるほど。
サラ金の督促が来て、初めてその裏切りを知りました。
要するに借金してたわけね。
そうです、
うん、それの借金ってどれぐらい？
300万でした。
300万。
はい、
でこれはどうなさったの？
これはもう私ではどうにもならないので主人のお父さんに、その時はまだお父さんが生きてたので相談したらお父さんが助けてくれました。
なるほど、じゃあご主人のお父様が清算した。
はい、
そうするとちょっとご家族関係をお聞きしたいんだけど、
はい、
ご主人の方は、まあ、お父様亡くなってますね。
お母さんも亡くなりました。
お母さんも亡くなってる、
はい、
ご兄弟いらっしゃる？
一人だけ私と同いですの妹がいます。
お妹さんがいらっしゃるのね。
はい、でもあのその妹とは、両親が亡くなった時に、土地のことで言い争いをして、もう今は付き合ってないです。
あ、遺産相続で。
はい、
で、あなたの方は？
私も両親はいません。
もう亡くなってる。
亡くなりました。
はい、で、お姉さんか妹さんかいらっしゃる？
姉が一人います。
お姉さんがいらっしゃる。
はい、
お姉さんがおいくつですか？
62です。
62歳。
はい、
で、このお姉さんは相談相手になるわけね。
なってくれてます。
うん、で、その8年間に、
はい、
まずじゃあご主人の浮気は1回
1回です。
1回。
はい、
パチンコで300万の借金作っちゃってお父さんに助けてもらったのは1回だけ、
はい、1回だけです。
あ、1回だけなの。
はい。
その他には？
あとは会社を無断欠勤。
会社を無断欠勤。
はい。
で、ちなみにどういうきっかけでご結婚されることになったわけ？
会社の上司の勧めっていうのもありまして、はい、私がデパートの惣菜屋で勤めてたんですね、
はい、
パートで、
はい、
あの前の夫と離婚して、
はい、
その時に上司がこういう人がいるんだけど、
はい、
お見合いしてみないって言われて、
ええ、
ですごく真面目そうに見えたんですね、写真とかも、
はい、
それで一度じゃあ会ってみますということで、
はい、
会って、それですっごく本当に真面目そうに見えて、
うん、
で、あ、こういう人なら女遊びもきっとしないだろうし、
ええ
と思って再婚したんですけど。
なるほど。お姉様、
はい、
に相談した時に何て言われた？
姉は、うん、私はアドバイスはするけど、
ええ、
結局決めるのは私だよって言われてます、
うんうん、じゃあそのご主人の方はどう言ってんですか？
本当にひどいことをしてきたと思うって、
うん
う
ん、
だから今は本当に信じてくれって言う方が無理かもわからんけど、
うん、
本当に償いをしていくから、これからは幸せにするからって、
うん、
でももう私はそんなことはもう 100% 信じられませんし。
それって、
はい、
もう過去の話？ここ1年間の間に何かありました？
この1年と今まではないです。
じゃあこの1年は一応穏やか、あなたのおっしゃる穏やかな生活になってるわけ？
穏やかに過ごせてたんですよ、
うん
うん、でもここに来て、ああ、もうこの人の退職がどんどん近づいてるよなって、
うん、
なんかこの人と今は夜だけと日曜日だけだから一緒にいるのが、こう穏やかに暮れてるんだけど、この人があと3年経ったら毎日、
うん、うちにいたら困るわって、
そうそう、そういう、もうそんな一緒にいられるのかなっていうのでちょっと悩んじゃうっていうか
じゃあ逆にですね、
はい、
別れたくはないなと思う理由は何なの？
別れたくはないなっていうのはないんです。別れたいばっかりです。
え、別れたいばっかりなの？
うまく言えないんですけど、
うん、
生涯一人ぼっちに主人がなっちゃうっていうのだけです。離婚したらかわいそうだなと思う理由は。
なるほど。かわいそうだなとは思う、
思う時もありますし、
うん、
自分の前と種と思う時もあります。でもそういう時には、私もう両親も死んじゃって、
ええ、
兄弟ももう仲が悪くて、
ええ、
この人は一人ぼっちだよねってんで、何もする人ではないので、食事とかも、
ええ、
だから私が家を出た途端にも本当に困るんだろうなってんで、残ってるお金をみんなパチンコに使っちゃうんだろうなとは思います、
ええ、
でそういう時は少しだけ一緒にいてあげなきゃいけないのかなとも思うんですけど、やっぱりそれは瞬間的なものであって、
ええ、
やっぱり別れたいなっていう気持ちの方が強くなってきてるなとは。
そうすると今日のご質問は何ですか？
一人ぼっちにしてしまってもいいのかなって。
そこをお聞きになりたいの？
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
私もね、やはりお姉さんとね同じ考えなんですよね。
はい、
アドバイスはしますけれども、やっぱり最終的に決めるのはあなたなんでね。
はい、
離婚した方がいいとか悪いとかいうことはちょっとなかなかこちらからは申し上げにくいんだけれども、
はい、
今お話伺ってる限りではね、
はい、
今決めなくてもいいんじゃないかなっていう感じはするんですよね。
うん、
うん、で、まああと3年退職すると24時間一緒にいるような生活になってしまうと、
はい、
そうなったら耐えられるかなっていう不安を持っておられるようなんだけれども、
はい、そうです。
まあそれはそういう生活をね、
はい、
しばらくしてみてね、
はい、
それでどうしても耐えられないんであればね、
はい、
まあきちんと話し合いをして、やっぱりあなたと一緒に生活していくのは難しいから別れましょうと、その段階で考えるんでいいんじゃないかなと思うんですよね。今から3年後のね、その24時間一緒にいる生活を想像して、
はい、
そこでその現実よりも先にその苦しみを想像して考えるよりもね、
はい、
実際その時になって、実はその24時間一緒に生活してみたらすごく楽しいかもしれないですよね。分かんないですよね、それはね。今までそういう生活してないわけですから。
そうですね、 それで、ラジオで、皆さん黙って聞いてると、旦那さんの悪口だ、奥さんの悪口だって言ってますけど、私は未亡人だから、夫が亡くなって、すっごく寂しいって、夫がいればこその悪口、奥さんがいてくれてこその悪口を皆さんは勝手に言ってるって。で、それを私がラジオで聞いたときに、そうなのかなって、じゃあ私も今はこの人と別れたいと思ってるけど、いざじゃあ別れて一人になった時はこの今日の未亡人さんのように、そういう風になるのかなって。だから今先生がおっしゃったように、私は先を考えすぎるのかも分かりません。
そうですよね、なんかそうやって一緒に暮らしてる人の不満を言ったりできるっていうことも、実はそれもなんか幸せの一つなのかなって思ったりもするんですよね。まあ、あなたはね、その、ご主人が一人ぼっちになるのはかわいそうというふうにおっしゃるけれども、あなた自身だって一人ぼっちになっちゃうわけですよね。
そうですね。
その時にね、誰もいないっていうのは結構寂しいものかもしれないですよね。だから喧嘩をするような相手であったとしても、あるいは過去にね裏切られたことがあったとしても、実際に一緒に生活してみればね、それなりにいいこともあるのかもしれないし、まあ、それで生活をしてみてどうしても耐えられないんだったらね、その時に離婚の話をねきちんとした形で持ちかければいいんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、で、姉も今はねそういうふうに裏切られたことばっかり思うでしょうって、それが笑い話に、ね、何年か後お互いが年取るとあんなこともあったね、こんなことで私苦しめられたよねって、笑って話せる日もあるかもしれないよって、姉は言うんですけど、
まあ、でもね、あなたもその数年前にね何回かその裏切られて、で、まあ、相当辛い思いされたと思うんですけれどもね、でもこれが3年後になった時にその過去の裏切りっていうのをね、もし笑って話せるんであればね、もう今すぐ離婚だっていうふうに思わなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。でましてやご主人がね真面目にやりますというふうに誓ってくれてるわけですよね。で実際真面目に何とかやってるわけですよね、だったらまあとりあえず3年間はね様子を見て、そしてその退職後の生活も一緒に過ごしてみて、それでその時にあなたがまあどういう気持ちでいるのか、それをね見た上で考えるんでいいんじゃないかと思いますけどね。
よくわかりました、その通りだと思います、伺ってて、
お分かりいただけましたか。それと、人間って一つことずっと考えてるとそれがどんどんどんどん増幅してっちゃうので、他のこと考えてみたら、例えば、趣味とかないの。
趣味は編み物やってます。
じゃあお友達はいないの。
お友達も2人ぐらいいます。
外へ出たりする楽しみは。
動物園に。
動物好きなの。
動物は大好きです。
でそういうの見てるときってもしかして頭の中でご主人のこともすっかり忘れてない。
忘れてます。
でしょ。
はい。
これでずっとねあともう3年が一日と近づいてくるって、家事やってたり家にいたりするとそういうのばっかり考えちゃうから。
そうです。
そこを考えないためには、動物見に行ったり、まあ編み物でも編みの目数えてるうちに忘れるだろうから。
忘れます。
そういうことをもっとね、真剣にっていうかいっぱいやってみたら、ものの見方とか考え方を違う方向に向けてみたらっていう話なんです。そうすると頭の中で、あと3年みたいなのがどんどんどんどん縮小していくから。
なるほどね。
とりあえずやってみよう。
はい、今日電話してよかったです。
はい、
ありがとうございました。
じゃあ失礼します。